中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
第5次、
うん、
まあ皆さんがよく総計と言っている、うん、第5次那覇市総合計画の話を少ししていきたいと思います。特に、まあ、中村さんテーマである共同ですね、
はい
はい、というところから話していこうと思ってまして、ゲストをお招きしております、はい、那覇市民協議会の知念さんと野田さんです、
はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、はい、那覇市民協議会ってどんな協議会なんですか？
那覇市民協議会はですね、約8年前ぐらいの那覇市のまちづくり講座という、
うんうん、
講座があって、うん、この共同大学と共同大学院の前身になるんですけどね。
あ、前身なんですね。
そこに集まった市民で、まあ、まちづくりを楽しくやろうよというような感じで、うんうんうん、2位で集まった、
はい、
ボランティアとか中間支援をやってるつもりの任意団体です。
任意団体なん
です
ね。飲み
仲間ですよね。簡単に言えばね、
はい、
行政の方もいらっしゃいますよね。
そうそう、行政もいっぱいいるんです。
それは世話人とかじゃなくて単純に、まあ、任意で
任意ですね。で、まあ、ここにいる野葉が代表をやってますので、
はい、野葉さん代表なんだ。
それぞれ一人一人が活動はしてるんですけどね、
はい、
うん、全体で活動することって、
まあ、あったりなかったり、
なかったり、うん。
なるほどね。
ああ、でも、まあ、いろんなオファーがおかげさまで来るんですよね、
うんうんうんうん、
行政からも行政の手伝いの今いうこの市民大学の前身の共同大学とかいうのを、うん、僕らが企画して開催したりとか、
は
い、う
ん、今もあるやつですよね。
今もやってますね、
うん、
でついこの間は五六地区で、まあ、自治会長とか民生委員とか集める、まあ、地区の四択会っていうのをやってるんですけどね、
うんうんうん、
そこ のファシリテーターとかグラフィッカーを、まあ、集めてくれとかいうところで、非常に行政には呼ばれます、
うん、そう
何かと、
うん、使い勝手がいいのか
ね。そう、使い勝手がいいんですよ。
当てにされてんですね。
うん、
うん、そうか。それがじゃあ協議会があって、
はい、
でそのメンバーということですね、今日はね。
今日は、
はい、はい、じゃあまず第5次総合計画って話なんですけど、はい、総合計画ってどういうものかっていうことを中村さん説明してもらっていいですか？
は
い、
以前にもラジオで
1回やりましたね、
総合計画についてやったと思うんですけども、うん、まあ、10年の計画を作るわけですね。那覇市今後10年どんな町にしたいかっていう大きいテーマがあって、
は
い、それをまた分野別にいろんなテーマを掲げていって、まあ、具体的な事業まで落としていくんですけど、
は
い、その3年5年の10年のその10年の計画を立てるという形です、ね、なるほど。
これはじゃあ全分野において政策にも落としていく、うん、そうです。
那覇市がやるすべての事業につながっていく計画になるので、る、まあ、大元ですね。
うんうんうん、それはスピリットみたいなものなんですか？それとも計画っていうことは割ともう目的からそのやる内容っていうことが全部決まっていくのが総合計画、うん、スローガンとかではないってことですか？
スローガン的なものを出すんですけど、数値目標として把握できるもので、うんうん、第4次総合計画の中では目指装置っていうもので、目標値ではなくて目指装置っていうところで、
ちょっと引いてますね。
そう、ちょっと引いてるんですけど、うん、保険かけつつ、うん、まあ、こういうところまで数字で持っていけたらいいんじゃないかなっていうようなのはやってましたね、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、その辺の第5次総合計画を作ろうと。これが2018年からの10年間、
ね、ありとあらゆる施策 の考え方の基本みたいなところでいいんですかね。 そうです、はい、それはじゃあ10年スパンで作られる。
そうです、はい、地方自治法上規定することになっていたんですけど、うんうん、今はもうその、条文が削除されて、うん、なくてもいいっちゃいいんです。ただ、はい、あった方がいいんじゃないかということで、まあ、第5次も作ろうという話になっているということですね。
そうかそうか。あ、逆に言うと定着もしてるかなっていうことですか？そうですね、はい、いろんな自治体ね、今総計やってるってとこよく聞くので、
うんうん、
じゃあブームでもあったし、一度は法制化というか義務化されたんだけど、うん、終わってからもやってる。
そうですね、うん、やっぱり市長が変わっても、うん、町の方向性ってすぐに変えられると困るところもあったりするので。
ああ、なるほど、
うん、まあ、そういう長い目で見て那覇市どうするっていう話を、まあ、
そうかそうか、ね、そういう対策にもなってるってことですね。はい、じゃあ当局側としては、うん、自分のやってるところが急に変えられたりしないっていう、うん、メリットというか当局側のディフェンスもあるのかしら、う
ん、まあ、あるのかもしれないですけどね。
それは意地悪な言い方なのかな、なるほどね。まあ、10年で計画を考えていこうというところですね、うん、ですね、はい、じゃあその決め方なんですけど、はい、誰がどうやって決めるものなんですか。
うん、いや、これはもう自治体によって全然
違う
とは思うんですけど、那覇市の場合は第4次の時にも、はい、まあ、市民を公募してですね、うん、まあ、市民会議を作って、うん、まあ、そこを軸にして市民案を作って、まあ、それを叩き台に、まあ、行政が作っていくというような形を取ったんですけども、はい、まあ、今回の第5次については、市民共同大学院っていう、その、
はいはい、
ま
あ、今市民公募の知念さんおっしゃってたやつね、
はい、その、もともと市民共同大学を卒業した人たちが、うん、まあ、町づくりのコーディネーターを担うような、うんうんうん、その、まあ、実際地域に帰ってその課題解決できるような力をつけてもらうような講座をしようっていうふうに始まった共同大学院なんですけど、うんうん、その共同大学院の、受講生に、はい、まあ、1年かけてこう市民案を作ってもらおうっていうので、まあ、今回そういうふうな流れになったそうなんですね。
流れとしては共同大学で、うん、町づくりについて学んだ人たちが大学院のメンバーになって、うんうん、その人たちが市民案作ろうぜということですか。
まあ、大学院の中でどういう議論になったのかっていうのはちょっとわからないんですけど、
あ、じゃあそれは逆に今聞いてみればいいのかしら。
そうですね、はい、
なるほど。
おそらく2人とも大学院もまた大学の方も卒業されてるんじゃないかと思いますので、
うんうんうんうん、野葉さんから聞いてもいいですか。はい、これはじゃあ今言っていたような、はい、うん、中村さんがおっしゃってたような、うん、ことの流れでいいんですか。そうですね、市民案を作っていく、
は
い、
大学院とか、まあ、うん、また大学っていうのがあるんですけど、ね、
うんうん、
去年の大学院が終わった時に、はい、3月に終わった時に、まあ、来期どうするかっていうのでアンケートを取るんですね、うん、でその時に来期は第5次総計があるっていうことはもうみんなしてたので、うん、そのうちの意見のいくつかの中に、はい、第5次総計に絡むような講座作ってみたらどうですかって多分出た、僕も出したんですけど、ね、
なるほど、
うん、でそれで、まあ、そういうふうになったとは思うんですけどね、
うんうんうん、
ただどういった形になるか分からなかったですけどね、
うんうんうん、そうかそうか。じゃあ、まあ、大学って別に学位取れるわけじゃないですよね、まあはい、モチーフとして言ってるんですよね。
それ
でその卒業した人が大学院として市民大学院、
うんうん、もともと大学市民、共同市民、市民共同大学があって、うん、それ卒業生をそのままにしてはもったいないっていうことで、うん、私も議会でその卒業生が集まれるような場所って必要じゃないですか、
確かに、
またその次のステップがあった方がいいんじゃないですかっていう提案をしていて、うんうん、でまあ、共同大学院できましたってなって、うん、で共同大学院でこう第5次総計の市民案を作りますってなったら、うん、やっぱりこういや市民共同大学院でやるものなのかっていうところで、うん、まあ、議会でも質問させてもらって、
はい、
ただまあその時には市民共同大学院で市民公募するので、もともと第4次もその市民会議っていう形で、はい、まあ、公募した方だったので、まあ、共同大学院だからどうのっていうことではなくて、まあ、改めてその町づくりとか総計に関心がある人を募集します、うん、ね、その形が共同大学院、場所が共同大学院なんですっていうだけの話ですというような説明だったんですけど、にしたって人数がちょっと、もうちょっとなんか地域ごとに選ぶとかなんかいろいろないんですかって聞いたら、まあ、共同大学院は大学院としてやって、うん、でそれ以外のところの市民の意見っていうのは、はい、アンケートだったりとかワークショップだったりとかいろんな形で
担保すると
聞いていきますからっていうようなお話だったんですね、
うんうんうん、
でこれどうなんだろうなと思っていて、まあ、2月にですね、うん、この間市民案の発表会があったので、はい、まあ、そこで、まあ、お二人も発表されている姿を見てですね、うん、いやこれ大変だったろうなと思ってぜひラジオに呼んでお話も聞いてみたいということだったんです。
そういう流れでのゲスト、はい、ということだったんですね、はい、知念さん、そのじゃあ大学、市民大学院の、卒業生というか大学院生といいましょうか、
はい、
は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今回集まったのは、多分30名いかないぐらいですよ。27、8名ぐらいが集まったんですけど、うんうんうん、 あのちょっとだけ、まあ、補足で話すと、はい、僕らのメンバーというのは僕らのメンバーというのは那覇市民協議会なんですけどね、うん、三次総計からかかったのもいるし四次総計でかかったのもいるし僕なんかは四次総計を見て割と那覇市のやってることに感動して町づくりに参加してみたいとかも思ったので、うん、五次総計に、まあ、どうにか自分たちも関わりたいという思いがあってで、まあ、当時は15名ぐらいのメンバーだったんですけど、ねうん、僕は団体で 今30名ぐらいいるんですけど、うんまあ、そのメンバーで割と乗り込んでいきましょうと言って、うん那覇市民協議会6名ぐらい、うんまあ、受講してったんですね、はい、で那覇市民協議会はまあどうやって人を集めてるかというと、那覇市民大学とか那覇市民あの大学院とかでちょっと面白い人を見つけると、うん、こういう団体があるんだけど一緒にやりませんかという感じで膨れ上がっていってる
リクルートをしてきたわけですね。
そうですね、
うん、じゃあ第五次総計にまあ関われるとはいいうところは織り込んで、
そうですね、
あの活動もしてきた、
はいうん、だから先ほど野葉が言ったように、うん、あの前回の大学院のアンケートの中でこういうふうにやったらどうですかっていうのは僕らみんな書いたんですよね、
うんうんうん、
だからまあ自称ですよ自称、はい、僕らのおかげでこういうことが起きたんだと思ってはいるんですよ、
ね、なるほどね
コミットする機会が
そうかそうか、うん、まあ人数のとそこにそこまで の、 あの権限を与えていいのかっていうところがある種危惧だったわけね、中村さん
権限をというかあの作業量的に
大変なんじゃないかと
大変なんじゃないかと、うんうんうん、で結構多岐にわたるものですし、まあ、市民講座っていう形なので、うん、皆さんお仕事もしながら、まあ、休みの日にこう来てやるわけですけどもちろんそれだけじゃ収まらないので、うん、それ以外にも集まったりとかっていうのが当然出てくるので、うんうん、もう少しこのいろんな場所で議論をして、まあ、そこでも議論はしてもらうけれども、はいまあ、それをまるまる市民案ではなくて、うん、もう少しなんかあの肩の荷を下ろす形でできないのかな
と、ちょっと重たいんだ、オーバーワークじゃないかと、
はい、その心配をしてました、
うん、そうかそうか、野葉さん実際、はい、じゃあその市民案を作るっていう手法っていうのはどんな手法だったんですか、は
い、それまあ、いろんなあの各班に分かれてですね、うん、分野ごとの班に分かれて、うんうんで、いろいろと上がってくるこの、あの、市民アンケートとかですね、はい、いろんなところでインタビューして、うんうん、で、まあ僕は、自治、共同っていうところの班だったんですけど、うんうん、でそこから自分たちの関心あるのをピックアップしてですね、うん、で、まず、あの、こう、施策っていうんですか、それを作って、はいその、まとめるような、あの、そのアイデアを作っていくっていうような、うん、あの、割とこう、下から上に上げていくっていうような作り方でやってきましたね。
なるほど、うん、ここでの策いわゆる案に落としていくっていう時には何かのそうかそうか市民案に落とすってどんな文章になるんですかね今まだ僕ふわっとしててイメージができないんですけど
僕らがの出発点は、はい、あの那覇市で人のつながり薄いよね、うん、それから始まったんですよ
課題意識が
、うんまあ、そこから始まって、うん、でそれを見ながらいろいろと自分たちの、 あの、 その、 あの興味のあることを調べていったんですけども、うん、そのうち本当に薄いのかとかですねどこが薄いのかとかそういう話にもなっていって、うんうんうん、それから話をどんどん膨らましていって、その薄いのを克服するためにどうしたらいいのかとか、うんうんうん、そういう話からあの一つの施策を考えてきましたね、う
ん、なるほどね、うん、今少し施策を見ています、うんうん
ひな形があったんですよね、まあ、最後にひな形みたいのができて、うんうんうん、これに落としてほしいみたいな形になってたんだ
なるほどね、うん、目指す町の姿っていうのがあってでそれに対しての政策の方向性ですねまずは ね、 ね、うん、方向性、うん、あここではこう書いてますね多様な人の参加により小さな輪がつながって大きくなる、うん、みんなで町を作りみんなで命を守るなるほどなるほど、うん、あじゃあこういうまあ、方向性示してでそれを具体的に、うん、あの僕は施策って言うんですけど、うん、なんか正しくは施策っていう意味ですね、
まあ
はい、僕も、はい、でそれに主要施策として災害時における民間企業などの応援協定締結の促進あなるほど目標入ってます ね、 すね、はい、目標選企業とか、うんうん、なるほど
そういうの書いてきたんですね
じゃあアプローチとその実際やることと数値目標っていうのを、うん、あここまで落としてるんですね、うん、まだありますよ新防災計画防災訓練のための防災基金の創設とか、うんうん、これもう案具体案ですもんね
そうですね、
うんうんうん、
そこから上げていくんですよね、
うん、面白い、うん、
でこれを全分野やるわけですよ、うん
そうか。
でこの30人ぐらいのところを班に分けていって、うん、この班でこれを作るまで持っていくっていうのがどういう作業だったんだろうと思ってですね、
うんうん、
そのあたりのまあエピソードもちょっと聞いてみたいなと。
知念さん大変でした。
中村議員が言ってくれてるよりこう、うん、過去の大学院とか大学の中では、
うん、
僕は一番しんどかったです。回数的にも、
うん、
その集まる頻度とかに関しても、
うんどれぐらいのペースでやったんですか。
全部で15回だったんですけど、うん、それで収まらないからやっぱり班で自主的に、うん集まって何度も話してったりとか、
うん、歩行みたいなのがあるわけね。
そうですね。あとはメールとか通じていろいろやるんですけど、うん、足並みが全員スキルとか揃ってるわけではないから、
あと熱意の差もあるでしょうからね。
そうですね、うん、もちろん途中離脱してってその班が厳しくなるところもあったりもするので、うんうん、本当に何でしょうね、みんな何の情熱を持ってここに参加してたのかなと思うんだけど、うんうんうん、でもやっぱり集まると楽しいんですよ、
うんうん、
同じ僕は医療福祉、健康とかだったんで、
はい、
その分野の割と達者な人たちが来てたから、そういう人たちの意見を交換したりアイデアを聞くというのが非常に楽しかったりはしたんですけど、うん、ただ深掘りがね、
うん、
僕の感覚ではできてなかったかなというのと、
そうですよ ね、やっぱり施策を落とすっていうとどれだけ事実積み上げたのかっていうことが必要になってきますもんね、うんうん、それは市民案といえども別に ね、多分皆さんはそういう意識でやってった、うんはい、そうすると資料提供を求めないといけないじゃないですか。
そうですね、
それは当局は資料提供してくれるんですか。
そこはですね、うん、本当にこの大学院の中の本音を言うと、
うん、
いつも紛争してたというかこう、
うん、
これじゃいけないでしょうみたいな感じなんですけど、
はい、
やっぱり第四次設計がどこまでできてどこまでできなかったかというところを提示しないと僕らは次の課題が見えてこないというところを、う
ん、あなるほどね、うん、前の総括は、うん、だけどもうやる時期ですよね、8年目とかなんだから
今からやるって感じなんです。今やってますっていう感じなので、
あそれなのに先に第五次の話をした、うん、つまり総括をする人と作る人は別なんですね。
そういうことです、
うん、だ
から
そういうことなん
ですね。前々から議会の中でも、うん、このそろそろ第四次の総括しなきゃいけないんじゃないかっていう議論出てたんですけど、
うん
まあ、今後やりますよちゃんとっていうようなところのちゃんとっていつなのっていうのが、まあ、伸び伸びになってるなのか計画的になのか、
うん
まあ、今やってると、
うん、
で市民案と並行してされてる、うん、なのでこの後、まあ、第五次総計の審議会始まりますけど、はい、そこにはなんとか間に合うような形になるんじゃないかなと、
そこでちょっと面白い話があるんですけど、
は
い、いいですか。
どうぞ。
第五次総計で この間発表会があったんですけども、うん、そこに出たアイディアはですね、すで、
うん、
に第五次総計の中にもアイディアの中入ってるっていう。
あ入ってる
入ってるということで、
いやもうそもそも情報足りないですよね、
う
ん、それ、
うん、それっていうのはね、二重、うん、の意味で、うん、まずは総括してないからそういうことになるし、
うん、
第五次総計で挙げた項目が解決してないから第5次でもまた出てきたってことになるので、
うんうんうん、
二重の意味でちょっとね、
そうなんですよね、うん、だから受講生同士の中でも、うん、お前これでいいのかみたいな本当に、うん、なんと言ったらですよ、意見は結構飛び交ってたんです、うん、あなたたちの、うん、他のチームの出した案にいろいろ言うんですけどね、
はい、
お互いでそういう機会が、それは素晴らしいんですけど、
うん、
第4次総計を丸々持ってきたチームがいて、そこはどうなのと僕の感覚ですよ、
うんうんうんうん、
っていうのがあって、
ただそれは総括をしていない、
まあ、解決っていうところにもがないんじゃないか
と思いますよね、
うん、そうですよね、それはそこのチームがもしかしたらもっと詳しくて、うん、僕が勘違いしてたのかもしれないけど、でも一つだけもうちょっと突っ込んだでしょう、残念な、僕非常に残念なところを持ってるんですけど、
はい、
今後の10年だから今ある課題とか今トレンドの課題をやっぱり拾っていかなきゃいけないところで、
はい、
いや子どもの貧困とかいうところのキーワードが、まあ、僕の感覚ではほぼ出てこなかったんですよね、その市民案のそのチームからは、
うんうん、
それは僕は非常にレポートにも書きました、うん、本当にいいのかそれでみたいな感じです、
うん、なるほどね、うん、そうか、そこはじゃあ進め方とか、うん、情報の出し方とか、
う
ん、第四次総計との関連性とか、
うんうんうん、
あと何を引き継いで何が、
うん、そうか、
あと何ができなかったのかも、
うんうんうん、
その情報必要ですよね、
そうですね、
市民が出すっていう意味ではね、うん、だけどチームとしては総括する人と、うん、この市民案を作る部隊っていうのは違うと、
うん、
ということで そういうことが起こってしまったと、うん、なるほど、結構問題ですねこれ。
そうなんですよ、だからこれ、うん、第4次も目指装置とかも作って指標とかもやってるんですけど、途中からなんかちょっと情勢も変わってきたし取らなくていいかなみたいな指標を判断して、うん、なんか取らなくなってるものもあるみたいで、
う
ん、
だからなし崩しですね、
なし崩し的に、
し崩しだ、
うん、だからそれってどうなのっていうのは、総括もしっかりできるかどうかも定かではない状態で、うん、じゃあこのまま第5次作って、うん、こう同じ鉄を踏まないのかっていうとちょっと不安だなっていうのがずっと残って、
心配ですね、
うん、あれって 4,5 年目ぐらいまではなんか点数つけてたんですよね、これ何パーセントできました、うんうんうん、これも100点ですとか、うんうん、ゼロですとか、でゼロでもいいんですよ、はい、これ取り組めなかったらまた、うん、そこまた次取り組めばいいけど、うん、これがいつの間にか、うん、消えているとか見えにくいところに、うんうんうん、ホームページを消えてってなんていう言い方、
あ、いいですか。ただ彼ら の、まあ、行政の方のおっしゃるには、うん、10年前に決めた指標がもう古くなっちゃう、うん、その意味持たなくなっちゃうっていうこともあるっていうんですよ、うん、まあ、そうすれば新しい指標を作って、うん、でそれを市民に分かるように公示すればいいんですけどね、うん、それがちょっと分からないです。
5年 の、ね、見直しっていうのがちゃんとされれば、うん、多分その辺も治るんでしょうけど、うん、そうですね、うん、これはなく進んでしまっているので、
うん、そうですね、なんか別に首長、あ、まあ首長変わってますけど、はい、基本的に何か基本路線が変わったわけじゃないじゃないですか、うん、はいはい、そうするとちょっとなし崩し感があるねっていうことですよね、うん、まあいいかと、
まあ、一度振り返るっていうタイミングはちょっと逸してしまったのかもしれないですね、うんうん、
これはだけど総括はした方がいいですね、う
ん、もちろんです、
うん、じゃあ議会としては、まあ、そこははい、もうちょっと突っ込んではいて、あ、すでに突っ込んではいて、総括はちゃんとしますよということは言われているということなんですが、
ね、
うん、
はい、今はまだ個人個人で質問の中で突っ込んでいく形なの で、うん、で今先日ですね、この市民案がこういうふうに出ましたっていう説明を全議員集まって、はい、全議員総会の中で、全協議会か、うん、その中で説明は受けたんですよ、うん、で、まあ、今後議会としてどう関わっていくのかっていうところを、まあ、これからやっていくという感じですね。
これはね、やっぱ最重要の概念になるものだから、うんうん、それちょっとウォッチしなきゃいけないんですね。
議会もその今回の第5次総研については議決することになったんですよ、うんうん、議決は事案の中に入ったので、うんうん、だから、まあ、議会も議決する、うん、自分たちで OK するんであればちゃんと中身もチェックしようということで、この1年間の中でいろいろ進捗あることにこう確認をして、まあ、指摘もさせてもらうという形
で、
ね、
そもそも議決事項じゃなかったんですか。
そうです、
今まで
行政計画なので、
うん、ああ、なるほど、じゃあ市長と当局で作り上げるものだったと、あ、じゃあここは少し議会がコミットできるようになったということですね、うん、そうですね、そうか、わかりました。結構今重く私もあ、そうだったのねって、まだ知らないことたくさんあって、これは次回までこの話は引き継いでいこうと思います、はい、ということで一旦お時間でございますが、中村さん何かありますか。
そうですね、いや、もうとにかくアプリを入れていただきたいなと思います、はい、
アプリをダウンロードして、お二人もアプリダウンロードして
習いましたので、
よろしくお願いします。
はい、ということでお時間でございます。中村さん、知念さんの破産、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。